Good morning, everyone.
Ohayou gozaimasu.
And was anybody here up early enough to see the light covering of snow we had on the ground this morning?
今日朝、早くですが、どこも雪で真っ白でした。
Yeah, although it's one of the coldest days we've had here in our more than 2 years here, but...
この2年のうちで多分今日が一番寒い日やと思います。
It's just amazing the beauty that God displays through nature.
神様が見せてくださる本当に素晴らしい自然の美しさに感動します。
So, if you could turn with me now to Luke chapter 1 verses 36 to 38.
それではルカの福音書一章36節から38節を見ましょう。
Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren is in her sixth month.
ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。
For nothing is impossible with God.
神にとって不可能なことは一つもありません。
I am the Lord's servant, Mary answered. May it be to me as you have said. Then the angel left her.
マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
The title of today's message is Humble Submission Part 2.
今日のメッセージの題は、先週に引き続いて、へりくだって神に服従する。そのパート2です。
Verses 34 to 38 of this chapter show us Mary's attitude of humble submission to God's revealed will.
先ほど読んだルカの福音書1章34節から38節はマリアが神からの蜜げに対し、へりくだって服従する態度が示されています。
In these verses, there are eight principles of humble submission that we can apply into our own lives.
この御言葉の箇所から、私たちにもそのまま当てはまる8つの原理を学ぶことができるんです。
Last week we looked at the first four principles from verses 34 to 35.
先週はそのうちの4つを見ていきました。
These were number one, questions but not doubts.
それらは1つ目が疑うのではなく神に尋ねること。
Secondly, pure in speech.
2つ目が清い話し方をすること。
Thirdly, enabled by the Holy Spirit.
三つ目、聖霊の力によって物事が可能になること。
And fourthly, holy in its results.
四つ目に、行き着くところは聖なるものであるということでした。
Today we are going to be looking at the final four principles of humble submission from verses 36 to 38.
それでは今日は36節から38節を通して残りの4つの原理を見ていきましょう。
So the fifth principle is encouraged by example.
5つ目の原理です。へりくだって神に服従するとは模範になるものを見て力を得るということです。模範を見て力を得る。
Verse 36 says, Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren is in her sixth month.
先ほどの御言葉の36節に、 あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月ですとありました。
When God sent the angel to Mary to ask Mary to join him in a work to fulfill his will, he also gave words of encouragement through the angel of other people's lives he was working in at that time.
神はその御心をマリアと共に成就されるために御使いをマリアに送られたんですね。そしてまた神はそのマリアを勇気づけるために他の人の人生にも神は同時に働かれていることを御使いを通して語られているんです。
When God asks us to join Him, He will show us examples of others who are working with Him.
神は、神と共に私たちが働くことを求められるときに、実はすでに神と共に働いている誰かを示されるんです。
Sometimes this is through the scriptures as we read.Of the people who he worked with in the past.
それは聖書の中にある、過去に神と共に働いた人物であることもあります。
And other times God may bring along people who he's working with into our lives to encourage us.
または今神と共に働いている誰かを私たちの人生の中に運ばれてきて私たちが力を得られるようにしてくださるんです。
James chapter 5 verses 10 to 11.
それでは新約のヤコブの手紙5章10節から11節を見てみましょう。ヤコブの手紙5章10節から11節です。ヘブル人の次ですね、後ろの方です。
Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord.
苦難と忍耐については、兄弟たち、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。
As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance.And have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy.
見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また、主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。
In these two verses, James, the Lord's brother, encourages us to look at the example of the prophets and of Job when we face suffering.
この御言葉は、ヤコブが、この手紙を書いたヤコブが私たちにもこう言ってるんです。苦しい時は預言者たち、そしてヨブのことを思いなさいと励ましてるんです。
And then Paul encourages people in Corinth to follow his example in the way he lives and as he follows Christ's example.
そしてあのパウロもコリントに住む人々に対してキリストを模範に生きている自分自身を見習いなさいと励ましているんです。
1 Corinthians 11 verse 1。
短いですが、その言葉があります。コリント人への手紙第1の11章1節に、パウロの言葉があります。コリント人への手紙11章1節にあります。
Follow my example as I follow the example of Christ.
私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってください。
Additionally, Paul also encouraged Timothy and Titus to set good examples for others.
このパウロは実はテモテとテトスに対してもみんなの良い模範になりなさいと励ましているんです。
And so from these scriptures we can firstly see the importance of reading the Bible to, for encouragement from the accounts of people who followed God.
これらのことから考えると、まず、これらのことから、まず第一に、私たちは神をフォローした人たちから勇気を得るために、聖書を読むことがとても大事であるということがわかるんです。
And secondly, we can see the importance of fellowship with other believers so that we can encourage each other.
そして二つ目に、神を信じる者たち同士で励まし合っていくこともとても大事であるということがわかるんです。
So from this, we learn, let us continue to study God's word for encouragement and continue to encourage each other as we grow in our faith.
ですから、私たちは力を、それぞれが力を得るために、それぞれ御言葉を学び、そしてお互いに信仰が伸ばせるように励まし合っていくことが大切ですよね。
アーメン。
アーメン。
The sixth principle of humble submission is that it's based on God's power.
六つ目です。へりくだって神に服従するとは、神の力が元になっているということです。神の力が元になっている。自分の力ではないんですね。
Verse 37. For nothing is impossible with God.
今日の御言葉37節に、神にとって不可能なことは一つもありませんとありました。
While our human minds might think it's impossible, and people might say to us, "Muri desu ne," with God, all things are impossible.
人間が不可能だと思って無理ですねということでも、神にとっては可能なんです。
Sometimes we let this world's negativity get too much of a hold on our lives that we avoid stepping out in obedience to God's will.
けれどもこの世の価値観に私たちがしがみついてしまって御心に従って踏み出すことを避けてしまうんです。
We have to learn to step out in faith in obedience to God's will and stop listening to those who doubt God.
神は全て可能なんですから、私たちは真から神を信じていない人の言うことを聞くのをやめて、信仰を固く持って御心に従って足を踏み出すことが大切なんです。
If I had listened to those, yes, if I had listened to those people who doubt God, I would have never moved to Japan.
もし私が真から神を信じていない人たちの言うことに聞き従っていたなら、この日本に来ることはなかったでしょう。
I was told things like, "You're too old to start a new career."
こう言われました。君は仕事を変えるのには年を取りすぎてるよ。
You don't speak Japanese well enough.
日本語も話せないじゃないか。
You don't have enough connections.
日本には君人脈もないじゃないか。
Etc. 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 Blah blah blah.
などなど、それはいろいろと言われました。
Well, I just said God wants me to go, and I went. And over 2 years later, we're still here.
それで今私はこう言います。神の御心に私は従って出て行ったんです。2年が経過した今も、神は私にまだここに住まわせてくださっています。
You just have to obey God's will and don't pay attention to the doubters.
神の御心に従い、神を疑う者には耳を貸さないことでしょう。
Acts 26 verses 16 to 19。
使徒行伝の26章 16節から19節を見てください。使徒行伝26章16節から19節です。
Now, get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what I will show you.
起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち、私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人、証人に任命するためである。
I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them.
私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。
To open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God.So that they might receive forgiveness of sins and a place amongst those who are sanctified by faith in me.
それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。
So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven.
こういうわけで、アグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かないのだ。
Paul obeyed the vision that God gave him, even though he faced much opposition, and also sometimes other Christians warned him not to.
この御言葉から分かるように、パウロは神が彼に示されたことに従ったんです。多くの人が反対して、クリスチャンたちでさえ彼に前に進んでいかないよう警告したんです。
However, Paul knew exactly what God wanted him to do, and he did it.
でもパウロは神の自分に対する御心をはっきり理解していたんです。ですから従ったんです。
Let's be like Paul and continue to press on in obedience to God's will.
私たちもこのパウロのように、神の御心を知り、それに従って前に進んでいくことが大切ではありませんか?
Amen. The seventh principle of humble submission.Is to serve God wholeheartedly.
七つ目の原理です。へりくだって神に従うということは、心から神に仕えるということです。心から神に仕える。人に仕えるのではなく、心から神に仕えるということです。
The first part of verse 38 says, I am the Lord's servant.
38節、今日の御言葉の38節に、本当に私は主のはしためですとありました。
The Greek word translated as servant in this verse is doule、
はしため、神に仕える身という意味ですけれども、この言葉はギリシャ語でドゥーレイと言います。
And in the context of this verse it means a bond slave.
この意味ですが、この内容からいくと、無給の奴隷という意味なんです。無給、給料支払われない奴隷という意味です。
According to the Old Testament law, a bond slave is someone who voluntarily offers to continue to be a slave of their master even when they could become free.
このはしためですね、無給の奴隷というのは、という言葉は、旧約聖書における律法では自分の主人に、あ、ごめんなさい、自分は自由の身となれるのに、自分の主人に無給で使えることを願い出る人のこととあるんです。もう一度言います、自分は自由の身になれるのに、 自分の主人に無給でそれでも無給で使えることを願い出る人のこととあるんです。
This shows that Mary was willing to offer her life in service to God wholeheartedly.
ですからこの一言は、この御言葉ですね、はしためというこの言葉は、マリアが主に対して自分から無給で仕えていくことを心から願い出たことを表しているんです。
This is the kind of person who accomplishes great things according to God's will.
神の御心に従って偉大なことを成し遂げていくのはこのような人なのです。
Let's look at Romans 1 verse 1.
ローマ人への手紙一章一節を見てください。ローマ人への手紙一章一節です。
Paul, a servant of Christ Jesus, called to be apostle and set apart for the gospel of God.
パウロの言葉です。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべ。
Paul also saw himself as a bond slave of Christ.
このパウロも自分のことをキリストの無給の奴隷と見たんです。
When we are going to work with God, we work as a servant, wholeheartedly devoting ourselves to the Lord.
つまり私たちも神と共に働くときは神に仕えるものとして自分のすべてを神に捧げるということなんです。
It's not a matter of whether you are in a so-called full-time ministry or not.
そしてこの働きは神と共に働くこの働きはフルタイムの働きだとかそうでないパートタイムだとかそういうことは関係ないんです。
The Bible does not create a distinction in the church between laity and clergy.
聖書には一般の信徒、信者と聖職者との区別はないのです。
In fact, when we read the Bible, we find that all believers are laity and all believers are clergy.
聖書が言うのは、私たちはみんな主を信じた者は信徒であり、信者であり、聖職者であると言っているんです。
The distinction is a man-made creation based on pagan religions, and it is a hindrance to the true church as shown in the Bible.
実はこの区別をつけたのは、信徒と聖職者との区別をつけたのは古代ギリシャローマの多神教をもとにして人間が作り出したものなんです。
In the true church, all share in the ministry. There are no special classes of ministers.
聖書にあるようにこの区別が本当の教会の姿を変えてしまったのです。
All have equal status.
本当の教会とはみんな一人一人が神に仕え、特別な階級の働きはないのです。
But each of us have different gifts and roles that we perform in the church.
みんなが同じ身分であって、それぞれに教会の中で生かしていくべき神からの賜物と役割があるんです。
The first step to having a true church is to come to accept that we are all are the Lord's servants and we all serve one another.
本当の教会を作っていく上での第一歩は、みなが主のしもべであって、お互いに使い合っていくこと、お互いに使い合っていくことを受け入れることです。
Each of us is gifted by God.
皆さん、一人一人が神から賜物を与えられているんです。
However, some people have not yet come to realize the gifts that He has given them.
ところが、そのことを悟らない人はいるんです。
And some others, out of a false sense of modesty, hide their giftings.
それはなぜかというと、自分を人前に出さないという誤った認識のせいで賜物を生かせないんです。
But this is not how the true servants are to behave.
これは神に仕える者の持つべき態度ではありません。
The true servants will always use their giftings in service of the Lord.
神の真のしもべは神からいただいている賜物を使ってそれを主に使えることに使うんです。
アーメン。The eighth principle of humble submission is to gratefully accept the work assigned.
最後です。八つ目。へりくだって神に従うとは、与えられた働きを喜んで受け入れることです。与えられた働きを喜んで受け入れる。
The second part of verse 38 says, May it be to me as you have said.
38節に、どうぞあなたのお言葉通り、好みになりますようにとマリアの言葉があります。
Mary's final statement in this passage is to announce her grateful acceptance of the work that God has given her.
皆さん、マリアはこの短い言葉の中で、彼女が神に与えられた務めを喜んで受け入れたことを明らかにしたんです。
God is our maker.
神が私たちの作り主なんです。
He knows us better than we can know ourselves.
神は私たちのことを私たち以上によく知っておられる方です。
When God gives us something to do for Him, He has already given us the gifts and talents needed to complete that work.
神が共に働くことを私たちに求められるとき、もうその働きを成就するための、成し遂げるための賜物と才能はすでに与えられているんです。
Yes, sometimes we come to points where we seem to be at a loss and stuck, but these are usually tests of faith that if we endure, God always brings us through.
もちろん、時には私たちは人間ですから、行き詰まって途方に暮れることもあります。でも、こんな時は大概信仰を、神が信仰を試されているのであって、忍耐すれば、神は必ず私たちを助け出してくださるんです。
If he has given us something to do and we gratefully accept that task and faithfully work at it, then it will come to fruition.
神に与えられた務めを喜んで受け入れて、その務めを誠実に果たしていくときに、それは必ず結果として実を結ぶんです。
Jeremiah chapter 1 verses 5 to 9.
では最後の御言葉です。エレミヤ記、旧約エレミヤ記、一章五節から九節です。イザヤ書の次ですね。詩編、箴言、イザヤ書、あ、ちょっと待って、飛び抜かしたこと。詩編、箴言、もう一つ伝道の書があって、イザヤ、エレミヤかな。
Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart.
私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、 あなたを国々への預言者と定めていた。
I appointed you as a prophet to the nations. Ah, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am only a child.
そこで私は言った。ああ、神、主よ、ご覧の通り私はまだ若くて、どう語っていいかわかりません。
But the Lord said to me, Do not say, I am only a child. You must go everywhere to everyone I send you to and say what I command you.
すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。
Do not be afraid of them, for I am with you, and I will rescue you, declares the Lord.
彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。
Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, Now I have put my words in your mouth.
その時、主は御手を伸ばして、私の口に触れ、主は私に仰せられた。今、私の言葉をあなたの口に授けた。
God has set aside a specific mission for all of us to do.
神は私たちみんなにそれぞれ特別な務めを用意しておられるんです。
The problem is most people are either caught up in the busyness of life or blinded by man-made religions to really grasp what God is calling them to do.
ところが多くの人が毎日毎日の忙しさに巻き込まれるか、人間が作り出した宗教のせいで盲目になって神が自分に求めておられることをつかみきれないでいるんです。
God is calling everyone to come out of that bondage and accept the free gift of salvation in Jesus Christ, then grow in discipleship to serve Him.With their gifts and talents that He has given all of us.
神は私たちすべてのものが、すべてのものにあるその束縛というものを捨てて、キリストにある救いの贈り物を受け取り、神が与えてくださっている賜物と才能を使って神に仕える弟子として成長していくよう読んでおられるんです。
Let's gratefully accept the work He has given us.
神がくださっている、神に与えられている働きを喜んで受け入れていこうではありませんか。
アーメン。